2つの緊急事態、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第44回でございます。よろしくお願いします。あのね、44で不吉だなみたいなねことをまあ思ってたわけですよ。44獅子、まあまああんまいいことじゃないなみたいな。で、東京もねオリンピックやるって言ってる中、緊急事態宣言もう一回発令して、オリンピック期間中ほぼ丸々それですよみたいな状況の中ですよ。まさかのこれね、毎回30分喋らせていただいて、別にね俺がそのよっぽどどうしようもない変なことをね言っちゃわない限りはですね、別にノーカット丸々でね2週間に1回配信していただいてるわけなんですけども、ずっと喋ってエンディングあと5分ですっていうところでですね、パソコンを裏でやってくださってるスタッフの方が入ってきまして、パソコンが急に止まって、浅野さんがすいません、今まで喋ってもらってた25分分が丸々データがなくなりましたという緊急事態がでも本当初めてですよ。もう大体2年ぐらいで、今回が44回目で初めてですよ、こんなことが起きたのが。って考えると、スタッフの方はまあ週何回も何十組をずっとやってらっしゃるわけですからね、ラジオ。まあ時間それぞれ10分だったり20分だったり、僕みたいに30分みたいな人もいて、まあそれぞれ例えばゲストがいたり音楽が違ったりってする中、ずっとやってるわけですよ。でもここへ来て言ってましたよ、スタッフの方も、初めてですって。だからつまりやっぱり俺が悪いっていうことなんでしょうね、これ。うん、まあその機械がね、 PC が、スティーブ・ジョブズが奇跡的な手腕で大衆化した、もう文明の利器の最たるもんを狂わせる何かが僕にあるのかどうかわからないですけども、まさかの丸々飛ぶということで2回目なんですけど、まあ別にそのはっきり言うと、そのデータが丸々なくなって本当に惜しいことをしたみたいな、うん、喋りが別にできたわけではなかったから、うん、逆に言うとこれはこれで、あ、やり直せるんだっていう気持ちというか、逆にテンションが上がってるというか、いや、こんなこともあるもんだなみたいな、っていうことで、うん、しかもそのオープニング丸々3分こんなことを喋れるっていうことだけでも、なんかびっくりと同時に逆に M 精神がくすぐられて、テンションがだいぶ上がってきましたけども、
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやー、それにしてもね、こんなこともあるもんですね。なんかわかんないですけど、実はこれさっきも喋りましたっていう、さっきも喋りましたって、いや聞いてる人は別に2回目でもないから、俺の中でだけの話なんですけど、やっぱりね、さっきというか、その丸々消えちゃったデータの時に喋ってたのは、まあ基本的にバッハ会長のことなんですけどいや、だからね、おじさんね、いや、ここへ来てさ、チャイニーズピープルってっていうことなんですよ。だからいや、そのね、例えばまあ何気なくヨーロッパぼーっと行って、日本人の感覚でね、ぼーっとヨーロッパ行って、でパッと見て確かにフランス人かイギリス人かイタリア人か、まあスペイン人かドイツ人か、パッと分 からないですけど、自分がねオリンピック会長で、まあちょうど2024年パリかオリンピックの国際オリンピック委員会の会長としてパリに行くぞ、表敬訪問とかも含めてってなった時には、ちゃんと言うでしょね、フランスの国の国民の皆様ってね。だからそこでだってなんかわかんないですけど、イタリア人の皆様とかイギリス人の国民の皆様とか言わないもんね。だからそのなんて言うんでしょうか、ああいうおっさんなんだなと思ってね、わかんないけど、やっぱりああいうおっさんでもやっぱなんとか委員会の会長みたいなのってやっぱ国際的に見てもああいうおっさんがなるような感じなのかなっていう気もちょっとしますけどね。いやだから本当に、いやだって気をつけてればいいだけなのに、だからまあ言い間違いだからそんなに叩かなくてもっていう意見も俺わかるんすよ。でもいやその言い間違えんなよお前みたいな立場のやつがあって、だから、チャイニーズピープルって言われたということより、まあやっぱりそういう感じの精神なんだなっていうところに腹立ってるわけですよね。まあその気持ちはやっぱ分かっちゃいますよ。まああれ怒ってもしょうがないけどね。ね、どうせそのね、まあ安易なことっていうか、心配する必要はない、恐れる必要はない、心配はゼロだみたいなことを結局言ってるわけですよ、あのバッハって人は。いや心配はゼロだって言われても、実際その来日したオリンピック関係者の中でやっぱり陽性反応が出た人がいたりとか、東京都内なんて日本で一番感染者が増えてたりとかってする中で、どうしてもまあまあその人の流れがね圧倒的にコロナになってからでも類を見ないぐらいいろんな国から人の流れっていうのがあるわけですから、いや心配するなっていくら言われたって、もう 100% 安全ですって国が発表してたって心配するのが心情というものなんだということまで踏まえて、国際オリンピック委員会委員長として発言して、ああいう言い方っていうところで日本人はなんだこいつってまあなるのは当たり前なんだからね、え、わきまえたらいいのにねって思うんですよ。どうせ普段のオリンピックはもうちょっとでかい顔してるんでしょって、だから今回ぐらいはわきまえたらなんてね思うわけですよ、やっぱ一市民からすると。あとそういえばなんかオリンピック貴族がどうせ試合見るんでしょみたいなこと言ってたじゃないですか、志らく師匠とかかな、テレビで いるのオリンピック貴族みたいなのがって俺思ったんですけど、いやテレビに絶対映しちゃダメですよって言ってたんですよ、その時のワイドショーではね、その志らく師匠は。いやでも俺は映してほしいというか、どんなやつか顔見てみたいな、いるのオリンピック貴族。要はさ、この国際的にさ、すごいこの異常事態ね、でまあ実際人が亡くなってしまうようなウイルスが蔓延してて、その中でねいろんななんかいびつな形でおかしいなと思うことがありながら、無観客で開催される異常事態のオリンピックの中で、そのオリンピック貴族と呼ばれてる人たちは堂々と酒飲みながらオリンピック見んのかね。いや見るとしても関係者のふり、なんかスタッフジャンパー着てメガネかけてマスクしてこっそり行くぐらいならまだわかんだけど、堂々と見んのかな。まあ暑いから薄着のめちゃめちゃおしゃれでおかなんかワンピース1枚だけどこれ実はめっちゃ高いんですみたいな、その貴族らしい格好をして見んのかないやだとしたらすごいよね。まあでも貴族ってそんなこともわかんないのが貴族だから、だからそのパンがないならケーキを食べればいいじゃないか貴族だから、やっぱり本当に貴族ならな、悪びれも様子もなくそれこそシャンパン片手に見んのかなとか思ったりね。貴族ってそういうもんだから、なぜなら、いやだからいやいるならね、実際そういう人たちが感染するなら俺はぜひ見てみたいし、なんならちょっとインタビュー月曜から夜更かしみたいなノリでインタビューとかしてほしいなって俺は思うんすけど、 いるのかなマジで。そんなにバカじゃないと思うけど、いるのかね。検索しても出てこないぐらいの人なのかな。だってもし映り込んじゃったら顔バレるわけだから、意味わかんないじゃんこの状況で。明らかに関係者じゃない観客として感染してるみたいな人がいたらねえ。いや日本には、日本はその階級制度は絶滅したと聞きましたけども、あるんでしょうねやっぱりね。すごいなんかもうほんとわからないようなお家柄みたいなのがあるんでしょうか、まあ、どうなんでしょうね。いやなんかなんかワクワクしますよオリンピック貴族は。本当に悟空的な気分です。どんな強いやつらとは会えるんだ、俺はワクワクするぞってオリンピック貴族に対して俺は思ってるんですけど、心情としてはね。いやそうだからさ、そのねオリンピックのスタッフがさコカイン吸っちゃったみたいなのもそうでしょ。いやそのすごいねと、まあだから例えばワクチン打ってたりさ、でもアメリカ人とイギリス人って言ってたから、まあ収束はしてきてるのかな。まあ日本の現状もその例えば数だけで見るとアメリカとかヨーロッパの方の国が辿ってきたコロナの経緯で言うと日本は数だけで見ると抑えられてるしっていうことで、まあなんかまあ緩んでんのかハメ外してんのか分かんないけど、コカイン吸ってさ、なんかいやだからそれもそのまあ分かんない、来たくなかったかもしんない、だだこねてたのかも、やだよこんな状況で日本行きたくねえよオリンピックやんなよってそいつは思ってたのかも、だからちょっと反抗期的にコカインやっちゃったのかもしんないけど、いやすなよってね本当に。だからなんか普通の感覚でいてコカインやっちゃうっていうのもおかしな話なんだけどね。いやだからやっぱまあどうしてもさそういうことが起こるからねえっていう、なんかもうちょっとこう気を使ってくれって、特に日本人東京都民は思うけどね。ってね、いやだってそうでしょう。だからどこまで伝わってんのか伝わってないのかみたいな、そりゃ4年前はおもてなしって滝くりが言ってたけどさっていう、今はもうもてなしてる場合じゃねえんだよっていう、こっちもだからその感染対策を徹底するというのが今できる最高の形のおもてなしじゃないみたいなとこあるから、守ってくれよっていうことなわけじゃないですか、日本のおもてなし精神からするとね。本当にだからね、おもてなしをね、おもてなしがいいんじゃないです、あれ最後のおもてなしってまくるとこがいいんですよあれは、で俺はそう思ってるけどね。だからバッハ会長ぐらいはね、おもてなしのリズムでぶん殴ってやりたいなっていう気持ちはありますけどね。おもてなしで5発腹ですね、でおもてなしで1発買おうかなね、リズムで言うとそうかな、うん、それぐらいのね、まあおもてなしコンボを叩き込んでやりたいなっていう気分になっちゃうけどね。うん、だからそのなんかその気遣いというかがねえのかなってね。あ、まあ国際オリンピック委員会の会長をやるぐらいだから逆に言うとそんなもんなんだろうなと俺なんか思っちゃうんですけどね。やっぱりああいう会長ってやっぱほらああいうさ会長好きなおっさんっているじゃない、にあの町内会とかでもそうじゃない、やっぱり持ち回りでさあのみんないやいややってるのかと思いきや、やっぱ会長町内会長ということにめちゃくちゃテンションが上がってるっていうおっさんってやっぱりそのどの町どの村どの地域にもやっぱりいたと思うんですけど、いや結局あれの延長線上にやっぱ俺はバッハみたいな人がいるんだろうなってなんか俺なんか勝手に思ってるんですけどね。あのなんか日本にもこういろいろいたけどさ、やっぱやあのボクシングの山根会長とかもそうだけど、やっぱりなんかあのノリが町内会長のあのさあね、なんかイベントやったっての打ち上げのノリのあの酒飲んで 騒いでるっていう感じのあのノリの延長線上だろ、国際オリンピック委員会まで行ってもよってなんか俺はねどっか思っちゃうんすよね。だからまあ嫌なんですけどもね、ああいう会長を危機としてやってるおじさんは。まあまあでもしょうがないでさね、そりゃまあ繊細さのかけらもないからああいう発言をするし、ああいう委員会の会長をやるんだろうなっていうのが、なんかまあ導き出した結論ですよ本当に。いやもうさね、だからどうせやるんだから何事もなく終わってくれれば一番いいってことなんだけど、でもまあうわーマジでやるのっていうのが本心ですよ俺は。へーって、いやー国民は怖がってるし当事者の選手たちもかわいそうだな、こんな形ではっていうことだと俺は思うけどな。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやーね、何回も言ってますけど、1回目喋ったんですよ25分ぐらいね、そのデータが丸々飛んじゃって、で2回目今、合計で言うと15分17、8分ぐらい喋ったんですかね。いやーいいっすね、なんか2回目喋ってて思ったんですけど、1回目の俺元気なかったなと思って、よくないですね、元気だけが取り柄なのに。いやだから、ね、むしろ2回目やらせてもらってありがたいなって思ってるんですけど、なあしかし本当にだからそのデータが飛んじゃうみたいな、多分機械がどうかというより俺が悪いんだろうってこれは本当に本心で思ってて、もうさうついてなかったというかね、今週もその今週というか先週の土曜もう思いっくそゲリラ豪雨食らって、ちょうどもう全く逃げ場がない、緊急回避が一切できない大通り、ゲンチャリで走ってる時にとてつもないゲリラ豪雨降ってきて、もう雹も混じってて痛えんすよね、雨がまず痛い、勢いが強すぎて、であれこれもっとその奥の痛さあるなと思ったら雹降ってんじゃんと思って、でももう逃げらんないです大通りすぎて、横の歩道もちゃんと柵がバーッとあるタイプで、もうちょっと一旦歩道に行ってゲンチャリ持って上がる感じもできないところで、そこでまた信号に捕まっちゃって、でっかい交差点だから赤信号とんでもない時間かかるんですよね。で大雨と雹に打たれながら信号待ってたら、横の軽自動車のババアがその俺のざま見てめちゃめちゃ笑ってましたけど、何笑ってんだよババアって正直思いましたけど、でもまああまりにも笑うもんだからこっちもまあ一応リアクションもちょっとでかくしとこうみたいな感じで、今までやってなかったのに T シャツバタバタやったり T シャツ絞ったりで、ちょっとまあまあ一応そのキュートなお腹も見せとこうと思って、T シャツのね裾をまくり上げて顔を拭いて腹出るようにしたりとかして、まあまあね一応一通りね笑わして、まあ交差点ブーンって走り出しましたけど、だから本当にまあデータも消えるわなっていうね。でその目的地そこから走ってすぐのとこだったんですけど、そこついてちょっとしたらもうピタッと雨止んでましたから、タイミング悪いなと思って本当に、なんかでも何でしょうね、何笑ってんだよババアって思いつつ、なんかすっごい笑ってたからもう本当に、なんかなんか嘲笑というか下げすみ笑いくらいだと嫌なんだけど、なんかあんだけ笑われるとちょっともう悪い気しないというか、まあまあまあそんなに笑ってるならまあまあまあ、好きなだけ見てくださいよ俺がびしょびしょになっていくざまをと、まあ一応思ったけど、いやまあね本当に、まあ家帰ってね今日びしょびしょになってるデブ見たわよってね、あの人がまあ家で人笑い取ってくれてたら、まあいいのかなとは思うけどね本当に、いやーしかし本当にね、 いやだからオリンピックもそうですけど、だってこんな状況の中聖火リレーする人もね、競技やる側もね大変でしょうけどねっていうこともありつつ、本当にうちの親父がね、ちなみにこれもさっき喋ったんだけどな、いや一応なんか言っとかないと、なんか自分の中で、これ2回目ですよって言ってるのは別にそのスタッフの人に嫌味を言ってるわけではなく、なんか俺の中でこれ実はさっきも喋っててって言わないとなんかすごく恥ずかしいっていうのがあるんで、さっきも喋ったんですけど、親父がなんか急にタイムラインを更新して、一回もないっすよ今まで親父が LINE のタイムラインっていう機能に何かを投稿したことは。で浅野正弘がタイムラインに投稿しましたっていう通知が出て俺の携帯に、ね、うちの親父の名前正弘なんですけど、正しいっていう字にね博士って書いて正弘なんですけど、すごいごっつい名前ですよね今改めて考えると。なんかいやまあいいちょっといい名前でいい字だなとも思うんですけど、ただまあなかなかの協力感じというか、どんな人生を送ってもなかなか名前負けするなっていう感じなんですけど、正弘まあね、ちなみにうちの母親新しいっていう字ね、新年とかの新に子供の子で新子っていう名前で、何々子シリーズ日本にいっぱいありますけど、新子聞いたことないでしょ。いや別にその母親の名前をあれですけど、でも新子ってなんかいい名前というか、マジでまるまる子シリーズの中で聞いたことない新子だから、いや珍しいよなって、いやなんか改めて思うんですけど、だからでもじいちゃん死んじゃったから由来聞いてねえなと思って、そういえば、まあ、ばあちゃんまだ生きてるから一回どういうことで新しいね子供の子で新子なのか聞きてえなって、意外といるのかなとか。だってその なんとか子ってね、まあまあよし子なりみち子なりいろいろ聞くけど、やっぱ新子いないからちゃんと由来聞いとかなきゃですよねあれね。いやだからその正弘さんがねタイムラインでさ急に投稿して何事かと思ったら孫の顔のアップドン一枚写真、それだけ。かわいいんでしょうけども、いやそんなことするタイプじゃなかったからさ、多分ツイッターとかインスタもアカウントすら持ってないだろうし、いやタイムラインってことはもうその、いやあれって友達登録しろや見れるんでしょ、だからもう血縁者以外にももう孫を見せたくなってるじゃん精神的にと思って、もう他人にもちゃんとこの孫の可愛さを知ってほしいってなってるやんと思って、うちの親父、うわー孫ってすげー親父をそうさせるんだなーっていうことをまざまざと思わされますよ。いやまあいいですけどね、全然それほど可愛いんだろうっていう、また女の子だから初孫が、ね、親父からすると余計可愛いみたいなのもあるんでしょうけど、いやだからなんかね、まあ俺はその目の当たりにはしてないんですけど、うちの親父正弘さんはなんかガキが好きらしいんですね。ガキが好きって、特にその小さい子が買う、なんか小さい子が好きってちょっとそのあんまりそのいいイメージ良くないけど、そういう意味じゃなくて、だから孫を結構心待ちにしてたみたいなとこがあるらしいんですわ。いやだからね、ほんとこれからなんかその孫垢とか作るかもしれない感じなのかなとか思って、いやそのインスタとか開設して孫だけをひたすら載せていくアカウントとか作んのかな、教えたら作りそうかなとかいやまあいやいいんですけど、好きにやってくれりゃ。まあでも親父ぐらいの世代だったら、まあいやまあ孫ブログで止めといてほしいかなっていうところはあるけど、まあまあでもやっぱりその写真で見せたいだろうからね親父的には。だからやっぱりインスタの孫垢が一番なのかなとは思うけど、いやにしてもやっぱメロメロですわ、やっぱ初孫の威力すげえなと思って、いやーねえ、ね、本当にその溺愛するんでしょうけどね、いやどうなんでしょうね。いやだからその俺はまあ男で姉二人とかに聞いても、そういえば門限とかって言われたことあったなんて話しても、 まあ、うち姉二人女でも門限とか別に中高の時も言われたことなかったって言ってて、まあ、父さん俺も全く言われたことなかった。親父からまあ注意されたことといえば、なんかまあ夜中テレビ見てたら早く寝ろよぐらいしか言われたことないからね。だから息子はともかく娘にもそんな感じだったけど、その孫女の子ってなるとどうなんのかみたいなのも気になるなっていう感じもしますからね。まあどう孫が成人するまで20年ね、できれば生きての孫の成人式を親父がどんな面で見てんのかみたいなのもね、こ息子からすると見ていたいみたいなとこもありますけどね。本当、いやだからちょっともう びっくりしました。笑ったというよりはびっくりしたから、親父のタイムラインは本当にどんな通知よりビビるから。浅野正弘がタイムラインを更新しましたが、いやだからまあ、ね、好きにやってくれればいいんですけど本当に、うん、いやだからこれから本当に孫の成長、まあ俺からしたら姪っ子か、姪っ子の成長というよりその親父のリアクションが楽しみだなと思う今日この風呂ですけどね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。いやエンディングですって、さっき何回も言ってますよ。さっきちょうど1回目の時エンディングですって言ったあたりで、そのパソコンの調子が悪くなっちゃったんですよ。だから今エンディングですって言って、何事もないこの事態にほっとしてはいます、正直。いやでもなんか、いやだからちょうどフル今ね、丸々1時間ぐらいちょうど喋ったっていうことになるんですけど、このエンディングで。でもまあ7、8割は同じ話してるから、あの聞かされてるあのスタッフさんの方はまあ倍以上でたまったもんじゃないっていう感じだと思うんでいやそれにしてもね、いや初めてのことだったんでね、やり直しみたいなのが全然、なんかその自分の中ではなんかやり直した後の方がちょっといいなっていう感じがするけど、まあ俺の権限ではやり直しっていうことは今後絶対に俺発信ではできないから、今度からはちゃんと一発目撮る時にもっと気合い入れていかなきゃなと思うんですけどね。いやそれにしてもね、え44回でね、獅子44、不吉な数字4が並んでるななんて思ってたら、やっぱりこういうことが起きてなんて、なんかあるのかもしれないですね、もしかしたら。だからこれでね、なんかいい 日付にも4が入ってれば、なんか4が4つでミスター都市伝説みたいになったのに、7月今16だから、なんか 4も3つ並べられないし、16で6も1個しか入ってないから、悪魔の数字の6も3つ並べられないから、どこにつけてもなんか何も当てはまらない。でちょっと前に体重測った時も122キロで、なんかまあゾロ目が全然ないから俺の中で、ちょっと、オカルティックなとこで当てはめるにはちょっと難しいんで何とも言えないんですけど、にしてもその無事にエンディングまで来てよかったなと思って、本当にあの別にエンディングで話すことじゃないんですけど、あのちょっと前にファミレスで飯食ってたら、 2,3 個席離れたところに座ってた、ね、おとなしそうな朴訥なね大学生3人組がの中の1人がなんかボソッと、宝くじ当たった人って俺らみたいに笑えるのかなって言ってていやいや分かんねえよそれはと思って、あ当たった人の状況によるわと思ったんだけど、でもそのそれを思えるぐらい今楽しく笑えてるお前の現状は最高だって、まあ当然言ってはないけど心の中では思ったっていうのがあったんですけど、なんかいいですね。まあねえ、まあただこっちとしてはですよ、その心からの笑顔がまあ 2,3 年失ったとしてもね、 今まとまった金で3000万ぐらい欲しいかなっていうのもありつつね、うん、なんか心が汚くなっていってるというか廃れていってんのかな、うん、当たってみなきゃ分かんねえっていう感じもするから、どれぐらい笑えるかについてはね、だから一回当たってみたいもんですなって思っちゃうというね、うん、あんな、だからあんな純粋なつぶやきはできないよ僕の精神じゃ。宝くじ当たった人って俺らみたいに笑えるのかな、こんないいつぶやきできん俺には。本当にこんなことでツイッターが溢れるようになれればツイッターもすごくいいのにっていう、本当にね、なんとも言えないですよ。だからワクチンを予約する紙がやっと届いたから、いやーさっさと予約して、まあ打つのは、実際打つのはね、ちょっといつになるのかっていうともうちょっと先になると思うけど、パッパと予約してワクチン打ちてえなっていう感じですよね、ここまで来たら。まあその前にオリンピックも始まりますというね、ちょうどそのオリンピックの前日かな、これが配信されるのはっていう感じなんですけどね。いや開会式でもねテレビ中継とかはするんでしょうからね。まあまあまあ、どうなる、一カ国ずつ入場しては退場みたいなことにはなんないですかね。さすがにずらっと並ぶのかな、密とはいえとか。まあまあいろいろどうにかするようにはなってるんでしょうけどね。いやそれにしてもね、東京に幸あれ、東京オリンピック万歳ということで、以上浅野大輔の中耳炎でした。皆さんバイバーイ。